世の中全部種にしよう。
種ラジ。どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナーでございます。はい、パフパフ。前工場を忘れている僕。いや、学校でドラマの話をしていたのはいつのことやら。面白いドラマと会うのも見るのも、ああ大変というわけで、見てた人なら楽しく、見てない人は見たくなるテレビドラマおしゃべりです。はい、ということで、
はい、はい、
今回ですね、なんか原作を見たくなる映像というテーマを持ってきたんですけど、
うん、
まあ原作の話一回置いといて、
うん、
僕やっぱりね、今ね、夏空がやばいんですよ。
夏空、
はい、朝ドラ、
はいはい、
夏がようやくあの夢だったアニメーターになったんですけどね。
へえ。
東京に。だからステップがすごくて、北海道から一番最初。まあ、正式には最初は東京におけるね、被災した、あの、戦災の戦争孤児としての話から始まるんですけど、
はい、
そこから北海道に行き、最初は受け入れられなかった中で、あの、草刈さんね、演じる、じいちゃんにね、認められて、どんどんどんどんその中で、こう関係を深めていくんだけど、そこの中で、学校に通う中で演劇をして、演劇から、あの、アニメーションっていう夢を見つけて、そこから東京に出てって、お兄ちゃんと再会してみたいな話がね、どんどんどんどんドラマチックに展開していくのがね、本当よくできたドラマで毎回流されてるんですよね。
うーん、
僕は何回かに分けて、この夏空というドラマを進めてるんですけど、池田さんは見ないですか？
いや、ごめん、別にあの悪意はないんですけど、
はい、
なかなかちょっと忙しいっていうと嘘になるけど
朝の15分ですよ。朝のたったの15分、
はい、夏空見ないんですけど、
うん、
その後の朝一見てる？
あ、朝一は時々見てます、はい、
朝一でこの前、新田さんが、
はい、井浦新田さん、はい、
なんか出てるんでしょ、そのドラマ
ね、はいはい、
でその出てる彼がなんかその実際にそのオープニングのアニメーションを作った、
はい、そうそうそうそう、
人のインタビューみたいなのしてて、
やってましたね、先輩とね、こう今実際に担当されてる方
です
ね。
そうそうそうそう、はい、あ、なるほど、これはめっちゃクソな番宣だなと思って。
それは井浦さん呼んでるのか、それはそうでしょう、
ね、そうです、はい、まあそうなんですけど、はい、あ、でもだからね、あの、まあ何、朝一の発明したといえば発明しただし、
うん、
あの民放でもこれあるじゃないですか、あの、
うんうん、
なんていうの、ラジエーションハウスの裏側全部見せますみたいな、
ああ時々特番でねやったりとか、
そう、見ねえよってこうなんかちょっとさあの何、俺いつも弱気な俺なのにちょっと急にさ向こうが攻撃してこないことを知ってるとさ、ちょっと強気になっちゃうじゃない
すげえ、ネットの
やべえ。久保田くん、腕付けじゃないのみたいな、そういうことを、なんか。
匿名でなんかいっぱい言ってるやつ。
なんか、テレビに、椿が飛ぶぐらいの程度の力ぐらいで。
え、それはどういうことですか、その特番を見た上で、俺はこんな、うん、ドラマ見ねえよなのか、その特番なんて見ねえよなのか、どっちですか、
うん、今のところは特番も見ないよってことなんですけど。
もう、まあ、ゼロじゃないですか。
まあ、そもそもね、はいはい、朝のニュースとかも見ないですから。目覚ましっていうのはお家にかかってるものであって、テレビにあるものはないので、そういうことは ないんだけど、
はいはい、
NHK はこう意外とこうそこら辺が嫌味じゃないなぁと、見てない俺でも思っちゃうから。
なんかまあ今回のあれについては、まあ番宣って良さは十分にあるんですけど、なんかそのアニメーション業界の慣習みたいな話とかをちゃんと、ユーラさんにね、深掘りさせてたような感じはしましたけどね。
そうそう、だからまあそういうのは思い、あの、ああなるほどなとか思いましたけどね、
うん、スピッツの草野正宗さん元気だなっていうのも知れたし、
うん、50歳らしいですけどね、
すごい51
かな、うん、
脅威ですよ本当に、
まあまあ、
っていうね、夏空の話から始まり、はい、まあ夏空もある種、まあ、原作はないですけど、なんか、まあ、実話ベースじゃない、実話ベースじゃないな、実話を元にした話ではあるってことですもんね。まあ、
基本的に朝ドラそういうもんですけどね、うん、全部ね。
まあ、完全な創作はアマちゃんぐらいかな？
ああ、まあまあ、だから、そう、まあでも多いよね、そういう元となった人とかの位置づけがあるのは ね。
最近はね、ウイスキーの会社のね、社長さんとかありましたもんね。
うんうん、まあカップヌードルなんてまさにそうですからね。
まあそういう実 はとはまた別の、まあ、原作があるものの、あのドラマっていうので、はい、今やっているのが、不女子うっかり芸に告白すると、うん、昨日 何食べた、まあ、他にもねラジオションハウスとかみんな漫画原作だったりしますけど、
いやだから原作ものっていう言い方は、うん、まあ一時揶揄されてる表現ではありましたけど、はいはい、まあ、なんていうのか、あの特別にこれっていうよりかはもうずっと昔からあるし、
うんうんうんうん、
なんならその何もうあれだよ、その漫画とか小説とかは、
うん、
出た早々に、
はい、
まあ、出る前からもあるかもしれないけど、うん、あこれいけると思ったらもういろんなそのなんていうのそのプロデューサーの、
はい、
なんていうかつばつけみたいなのが、
うんうんうん、
これ映像化の権利うちでお願いしますみたいな、
早いんですね、
そういう争いが
結構、ね、
すさまじく行われているものではありますよね。
そうですよね。で言うと、まあ、昨日何食べたとかすごくヒットしたあの漫画ではある。僕もあの発売された初期にね、吉永文さんの漫画とか読んでたので、
うん、
多分すごく、その競争はすごかっただろうし、うん、なんかインタビューね、プロデューサーの方のインタビューとか見ると、うん、かなり早い段階で撮ってたんだけど、
うん、
この西島さんと内野さんって2人を、がちょうど開くのがあのなかなかタイミングがなくてみたいなことを書いてましたけどね。
はいはい。
うん、でまあこの2つすごく原作漫画を読みたくなる。まあ昨日何食べたは正確には読んでるんですけど、
うん、
このあ時々あるじゃないですか。時々あるのか池田さんあるのかわかんないですけど、ドラマでも映画でもあの原作をもともとどうなってたのかっていうのを読みたくなるものって結構あると思ってて。
うんうん。
それってなんかどういうポイントなんだろうなみたいなことをちょっと考えたいなと思っていて、
うん、
っていうのは出版社とかでも間違いなくその原作ものって売れるんですよ本、
うん、
小説でも何でも、
うん
うん、そのタイミング放送されたタイミング上映されたタイミングでかなり売れ行きが変わって、そのベストセラーランキングとか書店で見ても原作ものがすごくランキング上位を占めていたりとかっていうのはあったりするので、かといってそのすごくヒットしたドラマでも原作がそれほどあの評価されてないものとかってあると思っていて、
うん、
まあ、ちょっと今具体的にパッと出ないんですけど、その違いはどういうところにあるのかなって考えると、
うん、
まあ、この前つい最近ね不女子うっかり芸に告白するは終わりましたけど、
うん、
あれについて言えば結構なんだろうな、僕はあの見始めたきっかけが、ロロという劇団の三浦さんという、まあ、主催されて作演出もやってらっしゃる方が今回脚本をされるっていうことで、
うん、
それに興味を持ってみたっていうのは結構大きいんですよね、
うん、
で実際にその物語世界に入り込んでみたら結構その他のドラマでは扱わないようなナイーブなモチーフとかテーマというかね、話を、結構ちゃんと扱ったりとか、最後結構、ちなみに最終回見ました池田さん。
まだ見てないんですよね。
まだ見てないんか。そっか。結構すごい展開。最終回の手前で、まあ、あの、藤野涼子さんね、演じる不女子が、
う
ん。
もう全然見てない、俺。4話ぐらい見れてないから、
ね。あ、マジっすか。そうなんだ。そっかそっか。まあまあ、結構、なんだ、ドラマ的な展開になっていくんですよ。これって、現実的にあり得るのかなっていうところ、ラインを超えてって、
うん、
ドラマとして盛り上がる展開にしていく。でも確かにそれをドラマだからこそ彼女にそして彼に言わせる意味があるなっていう展開を用意するんですけど、
うんうん、
おそらくそれって原作ではそういう話になってないんじゃないかなみたいなことを確かめるために原作を読みたいなと思うところがあったりして、実際その原作から三浦さんなりにこう飛躍させたポイントとかっていうのはどういうところなのかなとか、そういうのを確かめるために読みたいなと思ったんですよね、
うん、そういうのありますよね。なんかこう、
うん、
まあなんていうのかな、これは筆者の思ってた通りなのかなとか、
そうそうそうそうそうそう、
ドラマっぽいなっていう何らかしらのそのコードを発見すると、
うん、
これはいやそういうことじゃないはずだとか、
そうそうそう、
なんか勝手にいろいろとこう思うと、うん、原作を頼りにしちゃいたくなりますよね。
そこで言うと僕最近まあ怒りが湧いたのが町田くんの世界っていう映画なんですけど、
はいはい、
すごくこうなんだろうな、
僕知らないんだよね何にもその町田くんについて、
うん、結構あの誰に対しても優しい、うん、男の子がいて高校生の子かな、はい、
町田くんなのかな、
いて、まあ、ちょっと天然が入っていて、運動神経も良くなくて、そんなに学校の成績も良くないような子なんだけれども、街中の誰に対しても優しいような子。
横道世之助みたいだね。
ぽいっすね。でも横道世之助って、写真の才能とかあったじゃないですか。
ああ、まあまあね。
ある程度、まあ、その、人間味あったの、結構ね、その、描かれ方としては、なんだろうな、天使とか神様みたいな描かれ方に近いんですわ。うん、ちょっと浮世離れした感じのキャラクターなんですけど、彼が彼なりに、その、なんだろうな、優しくしていって、で、何かできないことをできるためになんか頑張っていく様子みたいなものが、なんだろう、原作のね、漫画には描かれていくんですけど、うんそれがもう極端に映画の中では本当にギガ化されてて、
うん、
走り方とかね予告編で見てもらうと分かるんですけどひどいんですよ本当に。
走り方が
走り方もひどいし時々出てくる彼に対して好意を持つキャラクターっていうのが何人か出てくるんですけど、うん、そこら辺の描写もひどいし、
ひどいってのは何なの、その
もう差別を感じるレベルです。
うん、もうちょっとまあ見てないからしょうがないんだけど、もう分かんない、どういう感じ、
なんかあんまり目立たない、例えばやったら前田のお兄ちゃんが主人公ですね、コウキ君、ちょっとぽっちゃりした男の子、はいはい、あの彼がねよく分からないんだけど、なんか挑発ボブぐらいの挑発になっていて、
はい、
彼がなんか刑事チラシとかを貼るところ、学校内のところを高いところをやってるから、はい、それを町田君の手伝うみたいなシーンがあるんですけど、
あ、はいはいはい、
なんかね取ってつけたようなシーンだしその前田の彼のキャラクターもなんかねいかにもオタクチックな描き方をしてるしっていう、
あ、そのなんかコントみたいな感じ、
どうぞ、コントっぽいんですよ。
へ、
そんな描き方絶対しなくていいでしょっていうところをそういう風にしたりとか、うん、まあ、するんですね。まあまあ、町田君の世界のその怒りについてそんなに話してもしょうがないんだ。まあまあまあ、そういう、なんだろうな、原作の、原作で、ファンなりに大事だと思ってるポイントから、こう、ずれてる感じの描写をされてしまうと、
うん、
怒りが湧いたりするんですけど、
うん、
その意味で言うとね、今回の作品が、まあ実際どう出るかわかんないですけど、僕は映像としては、その不女子、うっかり芸人コクルはすごく良かったので、
うんうん、
ちょっと確かめたいなっていう思いがあったりとか、
なんかでもきっと紙一重なんだろうね、なんかね、その、うん、何納得できるできないとか、まあ人それぞれ違う価値観であるっていうのもあるし、
うん、
あとなんか何し、こう登場人物のセリフっていうのが、
はい、うん、
喋ってることは全部本音であるっていう、なんか、トゥギャッターかなんかのまとめがあって。
ああ、と思い込んじゃってる人で、マジレスする人がいるって
ことですね。そう。だからまあ、はいはい、そもそも物語っていうのを見るのが大変だろうなって思ったりするんですけど、
うんうん、
なんかその、作品世界を描くときに、何を重要視するかって結構あると思うんですよ。うん、
はいはい。
だから、なんていうかな、そのね、町田くんの世界で、まあ、不女子でもそうだけど、
うん、
リアリティってものにこう、重きを置こうとすると、うん、まあ、物語的なこう、だってそもそも漫画だとしたら絵柄そのものがね、違うわけだから。
そうですね、現実とは違うんですね。
そうそう、そういうものを再現するときのなんか難しさみたいな。
うん。
だから、まあ、ちょっとないですけど、最近ガンダム G オリジンってやってますけど、
はいはいはい、
あれ実写化したら、まあ、偉いことになるじゃないですか、って。
なんか想像できますね、確かに。
そうだからそういう意味ではこう、ね、やっぱこう難しいよね、その、まあ、すでにあるものを何か再現するときに、
うん、
どうやってやればいいのかっていうのはみんな工夫して、
うんうん、
だからその工夫が成功するかしないかっていうのはやっぱりこうどうしてもあるっていうか、
うんうん、
それがねこう完全に全て成功しなきゃいけないって言われてもそれはまあしょうがないよね、やっぱ失敗する、知ってる、あのドカベンの映画化したやつとか、
え、
野球しないんだからね、ほとんど。
柔道ドラマ。
もう何ていうか、まあ、いろいろ、それはまあ、ドカベンそのものの構造の問題もあるとは思うんですけど。
まあ、序盤、柔道漫画ですからね、あれね。
そう
そうですね。
なんかそういうね、例えばあれですよ、こち亀とかの映画化とかね。
うんうん。
あるわけですよ。千田光男が主演の。
あ、そんなのもあるんですか。
ありますよ、そんなの。そんなゴルゴ13だってあるんですからね。高倉健がやってるバージョンも、千葉真一がやってるバージョンも両方楽しんでいただきたいですけど、でそういう、
今映画の。そういうのは、なんだろうな、うん、原作見たくなるのかな、難しいな。
そう、だからやっぱその、いいんじゃない、原作はもう町田くんの世界でも、うん、まあ、あの、不女子、まあ、原作、現代は違うらしいけど、うんうん、なんか、それはそれ、これはこれっていうふうな楽しみ方をしても、もういい年頃になってきたなとは思う、には思うんですけど、うん、まあ、問題なのはあれだよね。ファースト、インプレッション、ファースト
タッチっていうか。ああ、そうですね。一番最初に触れるのが何かってことですね。そうそうそうそう、漫画なのか。
それって映像じゃないのって思う人が、まあ、うん、ね、当然いるはずだから、その辺の難しさはあると思うんですけど、
うん、
でも、一般的にやっぱ愛情がこもってるみたいな話で、やっぱ評価、うん、ね、あの、なんだっけ、昨日何食べたみたいなのは、あれやっぱりこう思い入れがないと、ああいうキャスティングとかをね、できないと思うから、なんだろうね。なんかでも、僕は、あの、原作読みたくなるっていうのは、その、映像のうまい、うまくないではなくて、むしろ失敗にあるとは思うけどね。
ああ。
これ何って言うと、原作見たくなるし。
確かめる。ああ、確かにあるかも。
そうそう。なんかそういうのは、あります。だから僕はあの、まだゴジラの新作見てないですけど、
はい、
キムその原作となる映画をもう見ちゃいましたね。
怪獣三大怪獣なんとかなんだ。
そうそうそうそう、これはね、はいはい、面白いですけど
あれは多分原作じゃないと思うんですけど、ね、
で比較物をちゃんと両方味わうことでより楽しいっていう、うん、だからそういう総合的なエンターテインメントになってるんじゃないかなとは思いますけどね。
なるほどね。映像とか、うん、特にそうですよね。
そうそう
そ
う。
そこら辺の、まあ、あの、これから、これからっていうか、映画業界とかね、ドラマ業界とかって、多分、何らか、原作ものは減ることはないと思うので、
うん、
まあ、出版業界はね、その中で言うとかなり苦戦している状況ではあるとは思いますんで、なんか、原作に誘導できる、こう、映像とか、ドラマみたいなものを、まあ、これからより考えていくんじゃないかなと。
そうね。なんかすごい王道の、うわ、これは原作見たいっていうさ、まっすぐなやつが見たいよね、うん、なんか。そうですね。これどうやって原作で表現してんのみたいな。それなんかこう、いじり的な見方じゃなくてね。
うん。
でも、もう一回同じ物語2回見るってのはやっぱでも、ちょっと独特っちゃ独特だけどね。
そうですね。ノベライズとかあるじゃないですか。
はいはいはい、
それこそ、細田守監督とかって、ご自身がやった映画のノベライズを自分でやったりするんですよ、あの人。あと、岩井俊二監督とかやるんですけど、なんか、それはそれで、確かに映像の中では表現されなかったものが入ってるかもしれないなと思って見たくなるんだけど、うん、全然違う人がね、例えば今、夏空について言えば、ドラマ評論家の木俣冬さんが、確かノベライズやってるんですよね。
うん。
それ全然読みたくなくないですもんね、やっぱりね。
まあ、だからそこは多分もう一個のファン心理みたいな、
うん、
あのこの、コンテンツ世界をもう全部楽しみきってやろうっていう、そういう気持ちの方向性もあるよね。だからあそこで描かれてたあのシーンの本当の解釈とか、あとそのあいそこにいなかったあいつは何してたんだってこととかを描いてくれると嬉しいみたいな、そういうファン心理のその、世界観の補強みたいな意味で原作を読みたいっていう人は、うん、まあ、うん、いるのかもね、別な話でしたね。
うんうんうん、あ、それはありですよね、そのスピンオフ的なね。
そうそう、うん、ね。普通の話だって、あの、多分映像ではほら、あの、カットするものもあったりするじゃないですか。
うんうんうん、
そういうのが見たいっていうニーズはあるとは思うんですけどね。
うんうんうん、まあ、どちらにしろ、やっぱり、そのドラマなり映画なりにハマりきった人か、もしくはさっき井田さんが言ったみたいに、ここどうなのみたいなところを用意しとくかっていう感じですかね。
まあ、俺なんかあの、ドラえもんの長編見て、結構、ふーんってな考えたりする。ここをフューチャーするのかとか。
めちゃくちゃ大変そうですよね、それ
。いやいや、だってさ、このシークエンスを引っ張るのかとかさ。このジャイアンの表情をこういう風に解釈したんだっていう、そういう楽しみ方が。いや、でも、思いますよ、本当にそういうこと
はね。あ、まあ、そういう風な楽しみ方もあるということで、
はい。
はい、今回は、原作を見たくなる、読みたくなるような、ドラマってなんだろうねってことをちょっと考えてみました。お送りしましたのは、岩崎と
池田でした。
種ラジ、また。